会議を再開いたします。休憩前に引き続き審査を行います。222ページの一目都市計画総務費から233ページまでの9目街路事業費についてご質疑ありませんか。横田委員。
はい、よろしくお願いします。224ページ、3目の土地区画整理事業費全般にちょっとなるんですけれども、それぞれ の整理事業の中にですね、物件移転保証が予算計上、されておりますけれども、土地区画整理事業における、この保証費の積算についてお伺いをしたいというふうに思います。
区画整理課長。
はい、お答えいたします。土地区画整理事業における保証の積算につきましては、国が定める公共用地の取得に伴う損失保証基準に基づき物件調査を実施しております。建物の構造や経過年数、さらには門塀、庭木、引っ越し費用から仮住まいに至るまで機能の回復に必要な経費を個別に積算しております。以上でございます。
横田委員。
はい、ありがとうございます。今の説明の中に土地区画整理事業の施行に伴う損失保証基準、ということでありましたけれども、通常妥当と認められる移転候補についてお伺いをしたいというふうに思います。
区画整理課長。
はい、お答えいたします。損失保証基準に示されております通常妥当と認められる移転候補とは、建物の構造の用途、経過年数といった物件自体の特性に加え、移転先となる仮勘地の形状や面積などの諸条件を総合的に勘案し、経済的に最も合理的であり、かつ従前の機能を回復するのに必要最小限と認められる候補を選択するというものでございます。具体的には建物の状況を見て、仮勘地内での移動が物理的経済的に優位な場合には引き合候補を、一方で建物の老朽度や面積制限により元の状態での維持が困難な場合には建物を解体し従前と同等の機能を回復させる再築工法など複数の工法を比較し検討した上で決定しております。以上でございます。
横田委員。
はい、ありがとうございます。いろいろ物件を移動させるのって大変なんだなというところなんですけれども、その移転保証にかかるその現状なんですけど、物価もかなり高騰してるんですけれども、その物価の影響っていうのはどれぐらいあるのかお聞きします。
区画整理課長。
はい、お答えいたします。資材価格および人件費の高騰につきましては、本事業における物件移転にも大きな影響を及ぼしていると認識しております。保証額の算定にあたりましては、毎年更新される公共事業労務単価や資材単価を適用し、常に市場の実勢価格を反映した積算に努めております。以上でございます。
横田委員。
はい、説明ありがとうございます。土地区画整理事業の物件移転保証は、引っ越し費用から仮住まいの家賃、現状維持するための費用や引き合いや再築などさまざまな費用がかかることというのが理解できました。また物価高騰の影響もかなり大きいということで、今後の土地区画整理事業を進めるにあたり、予算や工程に影響が出ることもあり得るのかなというふうに思いますが、適切な物件移転保証を進めていただきたいというふうに思いますので、よろしくお願いします。以上です。
はい、他にありませんか。中村委員。
すいません、すいません、ちょっと場所があれですけれども、多分市街地再開発の228-9あたりだと思うんですが、ここの明細には載ってないんですけれども、昨年は連雀町に対しての整備事業が予算化されてたかなと思うんですけれども、こちらが、全部なくなってしまっている理由がもし分かれば教えていただきたいんですが。
市街地整備課長。
はい、お答えいたします。連雀町地区有料建築物等整備事業につきましては、施工者側の方から昨今の工事費の高騰を受けまして、事業収支の調整が今難航しておりますということで、引き続き設計や見積もりの見直しをですね、行うため、現段階では補助対象となる建設工事に着手できる見込みが立っていないというお話がございましたことから、令和8年度当初の市街地整備補助金を計上していないものでございます。 以上でございます。
中村委員。
はい、ありがとうございました。まあ、今年度は、まあ、建設工事のちょっと見通しが立たないということで、またあの、まあ、工事の内容についてはまた今年度多分いろいろ話し合いの中でまた来年新しい予算が計上されてくるのかなと思ってはいますので、はい、あの承知いたしました。ありがとうございます。
はい、いいですか。他にありませんか。あ、根岸委員。
ちょっと予定してなかったかもしれないから、そんな顔してるけど、はい、ごめんね。あの231ページのこの谷中下斎田線街路事業なんですけども、これ金額あの、まあ、今回ね50万という非常に少ない金額になっているんですけれども、これについてですね、まあ、一応今現状のですね進捗状況について、あの、まあ、どのような状況なのかということをちょっと一応は聞いておかないと、ね、まずいかなと思うんで聞かせていただきます。
はい、都市施設課長。
お答えさせていただきます。谷中下斎田線でございますが、現在事業を進めております流通センター東通り線から、県道前橋長瀞線まで約810メートルのうち、県道前橋長瀞線から西側約200メートルの供用を開始した区間においての、50万円の地目変更登記を進めるものです。残りの整備区間約610メートルにつきましては、地権者や地元皆様のご意見やすでに供与を開始している区間の交通状況を踏まえながら、引き続きより効果的な整備が図れるよう取り組んでまいりたいと考えております。以上でございます。
樋口委員。
まあ、あのこの谷中下斎田線なんですけども、あの、まあ出来上がった部分についてはね、よくあの皆さんもあの何とか通られた方もいらっしゃると思うんですけども、あのアピタのところから、今あのおっしゃいました、なんだあれは流通センター東通り線ですか、まではあのきれいに広がったんですよね。でその後なぜ広がらないかというと、まあ、あの地権者で反対する方がいてということなんですけども、まあ、地元の方はですね、まあ、大半の方はこれなんとか広げてもらえないかと。でせっかくあの長瀞線ができた、あの、まあ、拡幅してきれいになったにもかかわらず、そこの部分だけはなかなかあの、まあ、開通しないと。で私あの議員になってもう20年なんですけども、20年前からそこほとんど変わってない状況なんですね。その辺を、まああの、まあ、確かにあの都市計画決定した道路かもしれないんですけども、その都市計画決定したからといってそれにこだわることなくですね、あの、まあ、田んぼの部分もありますので広げられる部分もあると思うので、あのその辺をあの、まあ、計画を変更するなりね、それも考えていただいてやっていただくことがいいんじゃないかなというふうに思うんですけども、それについては何かちょっとお考えがあったらお聞かせいただきたいんですけども。
都市施設課長。
議員さんのおっしゃる通りですね、さまざまな整備方法がありますので、今の現状の都市計画決定のラインを今後も踏まえながら、またいろんな整備手法を検討していきたいと思います。以上でございます。
はい、
ちょっとあの余分なこと聞いちゃってね、あの申し訳なかったんですけども、あのやっぱり地元の方のことを考えるとね、あのこの辺はやっぱり聞かざるを得ない部分なんで、あの、まあ、反対する方もね、あの、まあ、いろいろねその、まあ、この市の、まあ、行事に関してね、あのなかなかあのうまくいかない部分もあるかもしれないですけども、それについてね、あの、まあ、市の職員の方一生懸命頑張っていただいてるんで、その頑張ってる部分にね、あの私も応援してますんで、ぜひあの頑張っていただきたいというふうに思いますんで、よろしくお願いします。以上です。
はい、他にありませんか。いいですか。はい、質疑を終結いたします。232ページをお開きください。232ページの11目公共下水道費から239ページまでの14目緑化費についてご質疑ありませんか。根岸委員。
はい、すいません、231ページのですね8万例の整備事業なんですけれども、これについてですね、まあ、昨年は、なんだ 侵入路調査測量等委託料ということで450万ついてたんですけども、まあ、今回設計委託料ということで400万になってるんですけども、この辺のその金額のこう、まあ、内容についてですね、聞かせていただきたいんですけど。
公園緑地課長。
はい、お答えいたします。8万レーンの侵入路の整備でございます。お彼岸お盆等の車両が混雑する期間の周辺道路の渋滞緩和、安全確保を目的といたしまして、国道406号線からの侵入路についてさまざまなルートの検討を行ってまいりました。検討の結果、8万レーンに接続する西側からの既存市道を一部拡幅する案で地元と協議を進めてきたところでございます。令和7年度の予算につきましては、用地調査を含む測量業務を実施いたしました。令和8年度につきましては、その一部拡幅する部分、計画道路の設計業務を行う予定であり、今早期の利便性向上の確保に努めてまいりたいと考えております。以上でございます。
議事委員。
去年は、前年度、7年度については用地調査をしたと、で測量設計をしたと、で今後はその、利便性を向上のためにして計画道路の設計事業を業務を行うということなんですね。その辺は理解したんですけども、これについては最終的にはいつ頃にその完成する予定なんでしょうか。
公園緑地課長。
はい、お答えいたします。今後の見通しでございます。まず計画道路の設計を来年度進めまして、その後用地の交渉ですね、そちらの方を進めてまいります。それともに保証物件もございますので、それを進めた後に工事の方に着手するという予定で取り組みたいと思っております。以上でございます。
議事委員。
聞くところによるとですね、正門高感度ができるまでなかなかその進捗が遅れてるみたいな、そんな話も、それに接続したりとかってそういう話もあるらしいんですけど、私は地元じゃないんで、ね、ちょっとよく分からないんですけど、隣に地元の議員がいますんで詳しいと思うんですけども、よろしいですか。よろしいということなんでそんなことでぜひ頑張っていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。以上です。
はい、他にありませんか。横田委員。
はい、236ページ237ページの、13目の公園建設費の、公園建設事業の中にあります 1,2,3,4,5,6 番目に公園施設調査委託料ということで2000万、計上されております。新しく、出てきたかなというふうには思うんですが、まず委託内容についてお伺いをしたいというふうに思います。
公園緑地課長。
はい、お答えいたします。本委託料でございますが、公園内にあります管理事務所、それから電気設備、擁壁、池に架かる橋、またトイレや日よけ施設など、こういった東屋などですね、これらの公園施設につきまして劣化状況を点検し、今後公園施設の長寿命化計画、こちらを策定するために用いるために必要な基礎的な調査、健全度調査というものでございますが、こちらを行うものでございます。健全度調査とは、公園内のこれらの建物や構造物につきまして、老朽化、それから劣化の進行度合いを専門的な視点から点検・評価する調査のことでございます。この調査で現在設置しています施設の安全性を確認するとともに、今後いつどのような修繕や更新が必要になるかという長寿命化計画を策定するための基礎的なデータ、こちらの収集や整理を行うことを目的としているものでございます。以上でございます。
横田委員。
はい、ありがとうございます。いくつか対象となる施設をご説明いただいたんですけれども、遊具に関しては入ってないなというふうには思うんですが、これ遊具に関してはどういう対応されているのでしょうか。
公園緑地課長。
はい、お答えいたします。公園施設調査委託料につきましては、遊具の点検業務は含まれておりません。従前から実施してございます公園遊具保守点検委託、こちらは公園管理事業の234ページ上段にあるものでございますが、こちらの結果を活用いたしまして長寿命化計画へ反映させていく予定としております。以上でございます。
横田委員。
はい、ありがとうございました。長寿命化計画の中には入ってくるという認識でよろしいでしょうか。はい、分かりました。それでは委託先はどのように考えているのかお伺いいたします。
公園緑地課長。
はい、お答えいたします。 委託先でございますが、専門的な安全基準の知識を持つ有資格者が在籍する専門業者を想定してございます。健全度調査における専門業者の例といたしましては、技術士、土木や造園の施工管理技士、建築物においては建築士や建築施工管理技士といったものがございます。以上でございます。
横田委員。
はい、ありがとうございます。すると、委託先が決まっでからこれから調査を進めるということだというふうには思うんですが、今後のスケジュールはどういった形になるのかお伺いをいたします。
公園緑地課長。
お答えいたします。本委託の主な業務、こちら公園施設の健全度調査でございますが、この調査を実施する前にはですね、各種公園の施設のデータ、こういった調査票の作成という、予備調査というのが必要でございまして、こちらの予備調査を現在、職員の直営によりまして、1年以上かけて実施しているところでございます。令和8年度につきましては、本委託料でその健全度調査を行いまして、その後の予定といたしますと、令和9年度に公園長寿命化計画を作成いたしてまいりたいと考えております。この公園長寿命化計画が策定されますと、公園施設長寿命化対策支援事業、こちらは社会資本整備総合交付金事業の一つのメニューでございますが、国庫補助金を受けられるということが可能になりますので、令和10年度以降に補助採択されますよう、国と今後協議を進めてまいりたいと考えております。以上でございます。
横田委員。
はい、ありがとうございました。1年間かけて、事前調査ということで、職員お疲れ様でございます。市内公園もですね、全体的に老朽化している施設や遊具もこう増えてきているなというふうに実感しています。で、長寿命化計画を作成して、国の補助を活用しながら計画的に修繕整備が進められるということですので、期待をしております。ただ国の補助採択は令和10年度以降だということで、少し時間がかかりますので、現状で不具合があり、安全支障がある設備に関しては、その令和10年度を待たずに、きっちり予算措置整備をしていただくようにお願いをしたいというふうに思います。続いて、
はい、横田委員。
はい。ですね、次のページ、238、239ページの、13目公園建設費の中にあります、高崎市民スポーツパーク仮称整備事業についてお聞きをしたいというふうに思うんですけれども、令和9年度に一部施設を先行して開業ということですので、整備事業自体はですね、粛々と進めていただくようにお願いをしたいというふうに思いますが、確認させていただきたいのは、予算上のこの整備事業でこう上がっているその整備以外にこう今後必要な準備については何があるのかお伺いをしたいというふうに思います。
公園緑地課長。
はい、お答えいたします。高崎市民スポーツパーク仮称でございますが、こちら子どもから高齢者の方まで幅広い世代がスポーツに親しめる、スポーツ施設として現在順次、整備の方を進めてございます。令和9年度に予定をしてございます一部共用開始の施設でございますが、共栄橋付近ですね、上流側にございます、グランドゴルフ場全14コースのうち7コース、パークゴルフ場が全4コースのうち2コースを予定しているところでございます。これらの許容にあたりまして、施設の利用者様の案内等ございますので、阿久津水処理センター側からの進入路、そちらから敷地内へ入り位置にですね、受付スペースのような設け、利用者の受付業務などを行う予定としてございます。こちらの共有に伴いまして、令和8年度におきましては、初動調便費、いわゆるスポーツ施設備品ですとか管理に要する物品の購入として1000万を予算計上させていただいてございます。本施設の共有開始にあたりまして、ハード面の整備工事のみならず、市民の皆様安全かつ快適にご利用いただけるよう、管理体制の構築、それから安全管理、防災体制の確立など、ソフト面での準備の方必要不可欠であると認識しております。以上でございます。
横田委員。
はい、必要な準備を進めていただきたいというふうに思いますが、説明にあった管理体制と防災体制ということでまずお聞きしたいんですけど、開業後のですね、この施設の管理運営手法はどのようにされるのかお伺いをいたします。
公園緑地課長。
はい、お答えいたします。本施設の管理運営につきまして、現在は旧高崎市民ゴルフ場跡地の管理委託ということで、芝生の管理等を行っておるところでございますが、今後はスポーツ施設の受付管理業務等も新たに生じることから、指定管理者制度を導入するなど、こういった市として最適な手法を今検討している段階でございます。以上でございます。
横田委員。
はい、ありがとうございます。あとですね、河川、区域内の施設ということで、理解をしているんですけれども、洪水対策に関しては、どのように考えているのかお伺いをしたいというふうに思います。
公園緑地課長。
はい、お答えいたします。本施設でございますが、河川区域内に整備するという性質上、平常時におきましては市民の皆様のスポーツや健康づくりの拠点として活用される一方で、大雨など出水時には河川の水を安全に流下させるという本来の役割もございます。整備をするですね、施設面の対策といたしましては、河川の流下能力を妨げないように、できるだけ構造物を設けず、設置する場合でも流水の抵抗を受けないような設計といたす予定としております。また洪水時にですね、区域内のベンチ、そういったものが橋梁などに引っかかるという二次災害を引き起こすことがないようでですね、増水が予想される場合に、そういった安全な高台への移動周知、それから流水の抵抗を受けないような構造として可動式ですとか着脱式、こういった設備の採用を計画するという予定でおります。以上でございます。
横田委員。
はい、ありがとうございます。構造的な部分に関しては、水が出た場合に安全に流下させるということを基本にということで、設置をするということでございますけれども、実際 の, その運用面の対策的なところもあればお聞きをいたします。
公園緑地課長。
はい、お答えいたします。運用面の対策といたしましては、河川管理者と緊密で連携を行いまして、気象情報、それから水位の情報、こういったものを常時把握できる体制を整えると、注意水位ですね、避難判断水位など、そういった基準がございますので、危険が予測される場合には施設の利用中止、また迅速な避難誘導を行う、マニュアル等の策定等も行っていきたいと考えております。また万が一冠水した場合でございますが、そちらの復旧といたしましては、本施設敷地をですね、横断する水路がございますので、そういった方向に、水の流れる方向に路面といいますか、そういったものの勾配の方を設定して、水が引いた際にですね、速やかにそういった堆積土砂、そういったものが集積、撤去清掃できるような体制を整えておるところでございます。また設備の安全管理、それから衛生面の確認を徹底した上で、早期の利用再開を目指すという体制を検討してまいりたいと考えてございます。以上でございます。
横田委員。
はい、さまざまな想定を、されて、おりますし、それに対応できるそのマニュアルをしっかりと作っていくということで、確認をさせていただきました。説明通り、ソフト面の、入念なこう準備にはですね、多分早めにこう管理者をこう決めていって、管理方法の徹底、情報共有等々が重要だというふうに思いますので、万全の準備をよろしくお願いしたいというふうに思います。以上です。
はい、他にありませんか。中村委員。
ございます。すいません、232-233ページなんですが、公園管理事業、公園愛護報奨金の方がですね、ちょっと予算額が減らされている感じがするんですけれども、こちらの内容についてお伺いしたいと思います。
公園緑地課長。
はい、お答えいたします。公園愛護保証金につきましては、街中小さな公園美化大作戦5カ年計画を開始いたしました令和5年度に、すべての公園で愛護会設立された場合を想定して予算の計上をさせていただいておったところでございます。過去2年間の実績といたしまして、設立数の方は着実に増加しておるところなんですが、その伸びの方はちょっと緩やかな微増の傾向にございます。この推移を踏まえまして、なかなか単年度での急激な増加というのがちょっと見込みにくいという実態がございますので、予算計上額の適正化を図りまして500万円の減額としたものでございます。以上でございます。
中 村委員、
はい、ありがとうございました。実績ベースということで対応していただいたということで理解いたしました。続きまして234-235ページなんですけれども、観音山公園のケルナー広場管理委託料ということで、こちらの委託料の中には、公園と多分プールも含まれているかと思うんですけれども、今プールの現状をちょっとお伺いしたいと思います。
公園緑地課長。
はい、お答えいたします。観音山公園のプールの管理費でございますが、公園管理事業の先ほど234ページの公園、都市公園施設の指定管理料に、計上を、プールの予算は指定管理料の方に計上されているものでございます。運用といたしましては、令和7年度今年度ですねにおきましては、土日祝日およびお盆期間に限りまして、午前午後の完全入れ替え制の予約制度を実施しておるところでございます。コロナ後ですね、より多くの方々にご利用していただけるようにしておりまして、令和7年度からはその予約数の方も各会の定員の方300名から450名へと拡大の方を行っておるところでございます。現状といたしますと、令和7年度の状況といたしますと、当日の受付というのはなっておりませんで、事前の予約制というのを採用してございます。当日の受付、実施していない理由としますと、定員の超過による混乱を防ぐこと、受付窓口での混乱を避けるためというものがございますので、限られた時間ではございますが、円滑、かつ安全にですね、入れ替え作業の方を可能といたしまして、やっておるというところでございます。以上でございます。
中村委員。
はい、ありがとうございました。安全面も考えて、入れ替え制にしていただいているということで、そして人数も300名から450名まで広げていただいているということで理解したんですけれども、ちょっと地元の方からですね、例えば、お盆の時期なんかもお孫さんが来てですね、一緒にちょっとプールに行こうかということで、予約制って知らないで訪れた方がいらっしゃるようなんですけれども、そういった場合予約がないので入れないということで、ちょっと残念だったというお声も聞こえてまいります。できればですね、当日枠も少し予約しなくても入れるような方たちも対応いただけるようにしていただければと思いますので、今後のご対応よろしくお願いをいたします。
いいですか。はい、他にありませんか。三島委員。
はい、すみません、何点か、まずですね、都市公園に関して先ほど横田委員 のご質問でですね、令和9年に公園の長寿見学施設の計画を作るということで、その中にトイレということが入っていたので、おそらく考えてくださるかなということであえて質問いたします。今都市公園いろんなトイレ施設があるんですけど、新しいところはだいぶ良くなっているんですが、残念ながら古いものに関しては、様式化も含めてなかなか進んでいないと。そして、差しの状況を見ると、こんなところの公園なのにちゃんと温風便座がついているとか、そういった経験をした関係でですね、もてなし広場周辺だけを見てもちょっと残念なトイレかなというふうに感じておるものですから、ぜひともそのトイレの様式化およびその温風便座等々の導入、費用のかかることですけれども、市民福祉の向上という観点では重要だと思います。また私もちょっと足が痛くなって障害者ではないですけれども、洋式トイレのありがたみを強く感じているものですから、そのあたりどう考えているのか、令和7年度洋式化にこう変更していく計画があるのか、お答えいただきたいと思います。
公園緑地課長。
はい、お答えいたします。トイレの様式化の状況でございますが、現在ですね、市内に143箇所公園トイレの方がございます。町中小さな5カ年整備計画におきましても、トイレ改修等工事令和5年度から進めさせていただいており、現在様式化されているトイレというのが現在108箇所でございます。なおですね、市内での温水便座機能のあるトイレというところは公園自体のところでは9箇所となってございます。以上でございます。
三島委員。
ちょっと寂しい状況かなと、ちょっと今ちょっと分からなかったんですけど、143箇所のトイレ施設があって、 その中にいろいろな個室だなんだらがありますよね。その洋式化の話なんですが、洋式化率っていうのはどのくらいなんですか。
公園緑地課長。
はい、お答えいたします。洋式化のですね、考え方ではございますが、すいません、公園の今箇所数でございまして、便座数ではないということでございます。箇所数といたしますと108でございますので、すいません。
大丈夫、
75% というのが、はい、公園施設としての様式化されている関東の数字でございます。以上でございます。
はい、三島委員。
まあ、パーセンテージ出していただいてすみません。 75% ぐらいは、25% は和式ということですよね。でもう時代の趨勢の中で洋式苦手という方もいらっしゃるんですが、今はご自分がいろんな除菌グッズを持っていらっしゃるとかいらっしゃって、洋式化というのはこれは公園通りに限らず公共施設非常に遅れているなというのが私の実感でございますので、ぜひとも公園の新しい長寿命化計画の中でそういったものを盛り込んでいただくようにお願いしておきます。次に市民スポーツパークの件で239ですね。で、最終的には国内最大級のグランドゴルフ場を作るという話なんですが、ちょっと参考までに教えていただきたいのが、今高崎市内のグランドゴルフ場というのは全部で何箇所あって何ホールあるんでしょうか。
公園緑地課長。
はい、お答えいたします。市内の、グランドゴルフ場でございますが、こちら高崎市の体育施設設置管理条例、こちらに位置づけている施設といたしますと5箇所ございます。この5箇所合計できますと8コース64ホールの施設というのが供与されている状況でございます。以上でございます。
三島委員。
いわゆる体育施設の条例に基づくものは5箇所ということで、まあ、ご承知のようにグランドゴルフっていうのは学校の校庭でもできる、どこでも本当にできる、まあ、平場があればできると、別に芝生がなくてもいいという状態の中 でこうやってグランドゴルフ場をまあ作っていただくのは、まあ、高齢者のフレイル防止でもいいのだとは思うんですが、ちょっと話が前に戻りますけれども、237に烏川の川中緑の広場がございます。まあ、ここは予算上は乗車の除去ということですけども、まあ、以前からあれだけ広いエリアがあって元ゴルフ場でございますので、子どもの遊び場がごく一部、そしてあとは散歩道で使うからグランドゴルフの方は使っちゃいけないよっていう理屈が私全然理解できないんですけれども、きちっと住み分けをすれば、世代間交流の場にもなるしクラブハウス的なものもあるので駐車場もたっぷりあるという意味では、高齢者の一番好んでいるスポーツであるグランドゴルフができるようにしていただきたいというふうに要望して、もうなかなか前に進まない、その理由が未だにちょっと理解できない。で現実問題、観音山の野付地区の方は自分のところにはグランドゴルフ場ないから使わせてもらえないかねなんて話が多分そちらにも言ってると思うんですけれども、その答えが簡単には返ってこないという理屈が全くわからないんですけれども、明確な、理由付け、なぜやってはいけないのか、なぜできないのか、どうしてダメなのか、その辺をはっきりと答えていただきたいと思います。
公園緑地課長。
はい、お答えいたします。烏川川中緑の広場についてでございます。当初から子どもたちが遊具だけでなく自由にのびのびと遊ぶ広場としてご利用いただくというところが当初の考えでございます。グランドゴルフでの利用促進という考えも一つでございますが、基本的には子どもが遊ぶ場所として今後も運用してまいりたいと考えております。以上でございます。
三島委員。
新しいグランドゴルフを作るのはいいんですが、もうこういう時代、ないものねだりよりもあるもの探しという言葉があります。やっぱり今ある施設の中を有効活用する、そういったことをこれからは他にいろいろ財政需要がありますので考えていただくように強く訴えておきます。あと1点、川町づくりの方です。レストハウスに関してですけれども、239ページ、レストハウス作ることになりました。でじゃあ桜観音橋からのインターバル、あの間一体どういうふうに整備する予定なんでしょうか。
公園緑地課長。
はい、お答えいたします。烏川の桜観音橋からレストハウスまでの間につきましては、 国土交通省におきまして、河川護岸の整備、また通路の整備の方が完成している状況でございます。今後ですね、運営管理を行う予定としております、事業者、これから選定の方作業を進めさせていただきますが、その事業者と協議を行いながら、回遊性を高め、魅力ある空間となるような仕掛け作りにつきまして検討してまいりたいと考えております。以上でございます。
三島委員。
はい、何でしたっけ、七夕の時にやった、あの時にちょっとライトアップみたいなこともやりました。今の状況で見ると回遊性でございますから、桜観音橋からレストハウスまで歩ってくださいって言ったって、あそこはただコンクリートの護岸があるだけ、何にも面白みがない道がある。で、走れと言っても下はコンクリートで、そうやって考えるとさまざまなウッドチップを敷き詰めるとか、もちろん河川敷だから流される可能性も十分考えて、国交省が許していただける限りの、国交省が言っている環境整備という観点からしっかりとした本当の意味での回遊性を高める努力をしていただきたいと思います。それでもう1点だけ、レストハウスの維持管理費、指定管理料も含めて年間どのくらいの資産になっているんでしたっけ。答えられるなら答えてください。
途中ですが三島委員、残り3分です。はい、公園緑地課長。
はい、お答えいたします。レストハウスの周辺も含めまして維持管理費といたします。レストハウス本体の維持に関します清掃保守点検、光熱費に加えまして、レストハウス周辺に現在芝生など緑地帯もございます。主には桜観音橋からレストハウス上流の芝生広間まで、こちら国の方からも専用を受けている範囲でございます。こういった植栽の剪定、照明等の維持管理費などといたしまして年間で約3000万程度を見込んでおるところでございます。以上でございます。
三島委員。
これから指定管理料とかまたもろもろ出てくるので、この問題はこれからもじっくり注視してまいります。以上です。
はい、他にありませんか。新保委員。
237ページの8万霊園の管理事業の方で一点お伺いしたいと思います。そこの一番最後の黒ポチのところで墓所返還還付金、1500万とあるんですけども、予算額ベースでいうと昨年のから見ると500万ほど上がってるんですけれども、これは返還還付金ですので返還する方が多いというふうに単純に判断していいのか、返還ということはつまり墓じまいということなのか、ちょっとそのあたりの実情をちょっと教えていただきたいと思います。
公園緑地課長。
はい、お答えいたします。墓所返還の還付金でございますが、こちらはいわゆる墓じまい等による墓所の返還をされた使用者さんに対しまして、使用開始時に納付した代使用料、こちらの一定割合の方を金額を還付しているというものでございます。令和8年度予算についてでございますが、令和6年度の決算額等を勘案しまして、やはりその返還の件数、またその返還の額というものが増加してございますので、そちらの費用を増額したという形で予算の計上をさせていただいているという状況でございます。以上でございます。
新保委員。
返還ということですけれども、返還、墓じまいを増えているということですけれども、墓所区域のですね、いくつか大きさの規格があったと思うんですけど、その辺で何か特徴的なものってございますか。
公園緑地課長。
はい、お答えいたします。墓所の、区画のですね、面積、大きいものも毎年ではないんですけれども返還の状況というのはございます。母数といたしますと比較的面積の小さいものが多ございますので、どうしてもそちらの方は多いという状況はあるかと思います。以上でございます。
新保委員。
数年前にですね、拡張工事をたくさんしていただいてですね、一坪ぐらいの確か小規模の墓域というのが非常に人気で、売り出してすぐにもうすぐに売り切れちゃったようなということが事態があったというふうに記憶してるんですけども、例えばですね、これものの考え方として返還する中で大区画、規格のですね墓域を少しそういったような小規模の、一坪ぐらいのですねものに変えていくというような考え方なんてあるやなしや、考え方はちょっと聞きしたいんですけど。
公園緑地課長。
はい、お答えいたします。墓所のですね、それぞれの区画があるところが、ある程度のこうエリアといいますか、そういった形のロットにはなっておりますので、比較的同規模のものが近くにあるというのが現状ではございますので、その中で細かい区割り等の変更というのがちょっと可能かどうかというところは、なかなかあまりこう検討はしていないという状況はございますので、その使用される方のニーズに合った部分があれば、そういった対応の方を考えていくという形になろうかと思います。以上でございます。
新聞委員、
ありがとうございます。お墓の取り巻く実情というのはですね、年々少し変わってきていて、やはりこの八幡霊園建設時からおそらく家族の在り方も含めてですね、だいぶ変わってきていると思うんで、これ大きな変更になってしまいますから、この場でこれ以上は聞きませんけれども、そういった部分も今後ですね、検討していただきながら、大事な八幡霊園でありますので、管理運営をしていただきたいなということを要望しておきたいと思います。以上です。
はい、他にありませんか。質疑を終結いたします。240ページをお開きください。4項住宅費についてご質疑ありませんか。横田委員、
すいません、241ページ、住宅一目住宅管理費の中なんですけれども、ちょっと市営住宅に絡むところで、ちょっと質問をさせていただきたいんですけれども、まず本市における住む場所に困る住宅困難者に対する支援についてお伺いをしたいというふうに思います。
建築住宅課長。
はい、お答えいたします。住宅困窮者に対する、公的支援としては市営住宅がありますが、入居には所得制限等がございます。要件を満たさずご入居がいただけないような方につきましては、県営住宅ですとか、住宅困窮者の入居を拒まないセーフティネット登録住宅を案内したりですね、関係部局とも連携を図りながら対応しているところでございます。以上でございます。
横田委員。
はい、近年一人暮らしの高齢者であったりだとか、障害者、低所得者、あと、先日の一般質問でですね、高橋みなお議員がご質問された厚生保護対象者だとか、賃貸住宅が借りにくい、住宅確保要配慮者への、居住支援の取り組みがですね、求められているというふうに思いますけれども、居住支援にですね、市営住宅を利用することについての、本市の見解についてお伺いをしたいというふうに思います。
建築住宅課長。
はい、お答えいたします。市営住宅は住宅に困窮している低額所得者に対して低廉な家賃で住宅を供給することを目的としておりまして、住宅セーフティーネットの大きな役割を担っておるところでございます。一方、民間住宅を受け皿とする流れも加速しておりまして、セーフティーネット登録住宅に加えて、先般居住支援法人等が安否確認や見守りなどを行う居住サポート住宅が新たに創設されたところでございます。本市といたしましては、市営住宅を第一義的なセーフティーネットとして位置づけつつ、民間住宅を活用した新たなセーフティーネット制度とも補完し合う形で、しっかりと居住支援に取り組んでまいりたいと考えております。以上でございます。
横田委員。
はい、ありがとうございます。ぜひですね、居住支援法人と連携していただいてですね、市営住宅を居住サポート住宅として利用できるっていうその可能性もですね、検討していただきたいなというふうに思います。その連携を深め迅速に対応するために、市町村単位で居住支援協議会を設置する市町村もこう増えてきておりますが、以前にもですね、この建設水道常任委員会の中でお聞きさせていただいたんですけれども、本市として居住支援協議会の設置についてどう考えているのかお伺いをいたします。
建築住宅課長。
はい、お答えいたします。居住支援協議会は住宅確保要配慮者が民間の賃貸住宅等を円滑に入居できるよう、超公共団体や不動産関係団体、居住支援法人などが連携して支援を行うものです。 改正住宅セーフティネット法において市区町村による設置は努力義務として規定されておりますけれども、現在本市は平成23年に設立されました群馬県居住支援協議会に県内の他の市町村とともに加盟しているため、市独自の居住支援協議会は設置しておりません。今後も引き続き関係部局や群馬県居住支援協議会などと連携を図りながら居住支援に取り組むとともに、居住支援協議会の設置については他市の事例なども参考にしながら研究してまいりたいと考えております。以上でございます。
横田委員。
はい、ありがとうございます。居住支援はですね、福祉的な支援となりますので、行政では福祉関係からの相談により、住宅確保用配慮者の対応につながることが多いのかなというふうに思います。そういった面でもですね、市町村行政と居住支援に関わる 市内の団体事業所がですね、市町村単位で連携しているということが、迅速で的確な支援につながるというふうに考えられますので、ぜひ今後本市においても研究から一歩進んで、設置に向けた検討をお願いをしたいというふうに思います。
はい、横田委員。
あと2つすいません。続きまして、ですね、241ページの住環境改善助成事業についてお聞きをしたいんですけれども、この事業の目的と、前年度予算より100万円減額をした理由と、あと過去5年間の実績および締め切り日の状況についてお伺いをしたいというふうに思います。
建築住宅課長。
はい、お答えいたします。本事業は、既存住宅の長寿命化や居住環境の改善を図ることを図るとともに、工事を行う市内業者を支援することを目的にして、実施している事業でございます。予算額につきましては、令和7年度の申し込み状況を勘案して積算し計上したものでございます。また過去5年間の実績についてでございますが、令和3年度が757億円で1億4198万円、令和4年度が794件で1億4902万6000円、令和5年度が639件で1億2044万3000円、令和6年度が622件で1億705万5000円の実績でございます。令和7年度につきましては、2月末時点での暫定になりますが、472件で8948万9000円が負担行為済みとなっております。また締め切りの状況につきましても、つきましてですが、受付期限である11月末まで締め切ることなく受付を行っております。以上でございます。
横田委員。
はい、すいません、詳細説明ありがとうございました。実績自体は減少傾向なのかなと、特に本年度は実績が低いようです。昨年もですね、予算を減額しておりますが、申し込みも受付期限まで締め切っていないということですので、予算額も実態に即しているのではないのかなという認識でございます。ただすいません、今回の委員会の報告事項の中で、補助対象の拡大についてご提案があるというふうには思うんですけれども、20万円未満の工事やエアコン設置にも対象を拡大するということですので、今回のですね、減額予算では早期に予算上限に達して受付を終了してしまうんじゃないかという懸念もございます。この事業は必要な住宅リフォームを促すもので、説明いただいたとおり住宅の長寿命化につながるというふうに考えられて、結果としてやっぱ空き家にならない効果というのもあるんじゃないのかなというふうに思います。安易に予算をこう減額をしないでですね、よりこう制度の利用者を増やす対応もですね、考えていただきたいなというふうに思います。
はい、横田
にすいません。はい、で、その下の空き家緊急総合対策事業についてお伺いをしたいんですけれども、こちらも、ですね、本年度の予算より500万を減額をしているということで、その理由についてお伺いをしたいというふうに思います。
建築住宅課長。
はい、お答えいたします。本事業は市民から大変好評をいただいている事業でありまして、 特に空き家解体助成金については毎年多くの申請をいただいております。一方 で申請の受付後に、まあ、ご施主様のご事情の変化ですとか解体業者さんの人手不足などによってですね、やむを得ずキャンセルなど、キャンセルとなるケースも毎年一定程度発生しております。令和8年度予算におきましては、まあ、こうしたことも考慮し限られた財源をより効率的に活用するため予算計上したものでございます。以上でございます。
横田委員。
はい、ありがとうございます。特に、まあ、解体助成がもちろん、まあ、公表とのことで、まあ、キャンセル発生を踏まえた予算計上であるということで、まあ、理解をいたしました。で先ほどとちょっと同じような感じになるんですけど、解体助成金の過去5年の実績及び締め切りの状況、締め切り日の状況についてお伺いをしたいというふうに思います。
建築住宅課長。
はい、お答えいたします。過去5年間の解体助成金の実績についてでございますが、令和3年度は112件で1億828万円、令和4年度は97件で9240万6千円、令和5年度が103件で1億80万6千円、令和6年度が89件で8800万2千円でございました。また令和7年度は年度途中のため確定値ではございませんけれども、2月末の時点で62件6154万3千円となっております。受付の終了ですけれども、例年の受付開始から1ヶ月程度で申請が予定件数に達するため、それ以降はキャンセル待ちとして受付を継続しております。キャンセルが発生した際には順番をお待ちの方への速やかにご連絡するとともに、空き家管理助成金のご利用を案内するなど申請者のご事情に合わせた対応も行っております。以上でございます。
横田委員。
はい、ありがとうございます。予約の締め切り、申請の締め切りもですね、おおむね1ヶ月ぐらいですぐにということの、まあ、状況の中で、まあ、予算がこう減額になるということは、まあ、いかがなものかなということを思います。あと、まあ、多少こうばらつきがありますけれども、受付から早々に、まあ、通常受付が終了しているという状況、まあ、本当にやっぱり人気があるなというふうに思うんですけれども、ただできれば空き家のこう再利用をですね、より強くこう支援することも大事なんではないのかなというふうに思います。まあ、そういった中で解体助成と再利用助成、総合対策の8つのメニューがあるというふうに思うんですけれども、まあ、それをちょっとこう別にした方がこう分かりやすいんじゃないのかなというふうにちょっと私は思うんですけれども、本市の見解をちょっとお伺いをしたいというふうに思います。また本事業もですね、長年実施してきて定着してきている中で、もう緊急ではないなと、いうことであったりだとか、まあ、回収による再利用をよりこう促すという観点からですね、名称を含めて制度自体の見直しを図ってみたらどうかというふうに思うんですが、本市の見解をお伺いいたします。
建築住宅課長。
はい、お答えいたします。本事業は空き家問題の解消に向けまして、空き家の管理解体活用を3つの柱として、これらを総合的かつ一体的に進めるものです。予算の執行につきましては解体と改修それぞれのニーズを見極めた上で適切な運用を行っております。そのため引き続きですね、一つの空き家緊急総合対策事業のメニューとして分かりやすくお示ししていくことが、市民の利便性ですとか空き家対策を総合的に推進する観点からも最適であるというふうに考えております。またですね、本事業の名称についてでございますけれども、本事業はこれまで多くの市民にご利用いただいておりまして、空き家緊急総合対策事業という名称はですね、市民の間に広く定着しております。また全国的に空き家が増加し続ける中で、本市におきましても空き家対策は依然として喫緊の課題でございますので、今後も現在の名称のまま事業を継続したいと考えております。しかしながら社会情勢の変化などもございますので、事業の在り方やより効果的な制度への見直しについては、事業実施や市民のニーズ、他市の動向などを注視しつつ、引き続き研究してまいりたいと考えております。以上でございます。
横田委員。
はい、ありがとうございます。結論としては変えないというところで、まあ、理解をいたしました。ただ情勢等々の変化ありますので、まあ、ぜひ研究は継続していただきたいなというふうに思います。今後より空き家は増加していく傾向だというふうに思いますので、まあ、より効果的な空き家対策が講じられるようにお願いをしたいというふうに思います。以上です。
はい、他にありませんか。中村委員。
はい、すいません。じゃあ、すいません、空き家にちなんでというか、引き続きお願いしたいんですけれども、まあ、今内容はあらあら分かりまして、で、まあ、管理解体活用ということで、まあ、ちょっとご相談、私もご相談いただいた方の件でちょっとお願いというかなんですが、まあ、例えば今、まあ、さっき横田議員が言ったようにですね、まあ、空き家がどんどんまあ増えてくるであろうという話の中で、ご親族がいない方とかですね、また相続を放棄された場合に、まあ、相続管理人がいない空き家があるんですね。でそういった場合に近隣の住民の方が、まあ、雑草とか害虫などで悩んでいるっていうことなんですけれども、まあ、管理者がいないために対応に苦慮しているというお話をお伺いしております。で例えば裁判所に、まあ、相続財産清算人という選任をお願いすることも、まあ、できるようなんですけれども、まあ、時間もお金もかかります。まあ、今後そういったご相談も増えることが懸念されるということがあると思うんですけれども、まあ、先ほどですと、まあ、より効果的な、まあ、政策の方もちょっと検討していただくというお話の中で、まあ、こういったメニューをですね、その、まあ、一つ、まあ、設けていただいて、まあ、そういった悩んでいる方たちにですね、まあ、事業を展開していただくようなことは考えられるでしょうか。
建築住宅課長。
はい、お答えいたします。委員さんよりご案内ありましたように、相続放棄とかでですね、相続人が存在しない空き家につきましては、国の制度として相続財産清算制度がありまして、清算人の選任を裁判所に申し立てることが可能となっておりますので、相談をお寄せいただいた場合ですとか、近隣住民や区長さんに対して、まあ、制度のご案内、あとも相談の窓口をご案内紹介させていただいているところでございます。以上でございます。
岡村委員。
はい、ありがとうございます。まあ、ご自分の、まあ、自宅のみならず、まあ、近隣、まあ隣の例えばご自宅をですね、清算するのにやっぱり裁判所に納めるお金なども必要だということで、なかなかやっぱりそこがこう進まないということもあるかと思います。まあ、そういったところにもちょっと寄り添っていただけるような、まあ、空き家緊急対策ということで、まあ、今後も進めていただきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。でその上なんですけれども、その上に相談の業務の委託ということで、まあ、行政書士さんなどにもご相談いただける委託くようかと思うんですが、内容についてお伺いいたします。
建築住宅課長。
はい、お答えいたします。本委託料の内容としましては、専門家の団体にですね、年3回の空き家無料相談会の開催と電話ですとか、まあ、出張してでの相談の実施のほか、助成金の支給にかかる現地調査等を委託しているものでございます。以上でございます。
中村委員。
はい、まあ、出張とか、まあ、電話相談、そしてまあ現地も向いていただけるということなので、まあ、ありがたい制度かなと思いますので、まあ、今後も継続してまあ対応いただければと思います。で、すいません、上の方ですけれども、一般経費の方にですね、まあ、各所整備工事というのがございます。こちらの各所整備の内容についてお伺いをいたします。
建築住宅課長。
はい、お答えいたします。各所整備の工事の内訳といたしまして、寺尾市住宅の外壁屋上の改修工事、こちらをまあ補助事業として実施する予定でございます。その他に東家内市営住宅、まあ、これ10階のものですけれども、のエレベーターの更新工事や、住宅用火災警報器の更新を行う予定でおります。以上でございます。
中村委員。
はい、ありがとうございます。まあ、住んでいる方たちの利便性にもつながりますので、まあ、粛々と工事の方を進めていただければと思います。ですいません、最後にその下の段のですね、市営住宅の照明 LED 化ということで、こちらもどこになるのかを教えてください。
建築住宅課長。
はい、市営住宅照明 LED 化工事につきましては、令和8年度は中井市営住宅を実施して予定でございます。 令和9年度以降にですね、東加内の市営住宅のほか10カ所につきまして順次実施していく予定でございます。以上でございます。
中村委員、
はい、ありがとうございました。まあ、これから順次、まあ、LED 化を進めていただけるということですので、共用費 の、 まあ、料金にもですね、まあ、LED 化になれば少し料金も安くなるのかなというか思いもあります。まあ、粛々と工事の方も進めていただければと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。以上です。
はい、他にありませんか。三島委員、
時間がないので簡潔に。住宅費の総合空き家対策の助成金、圧倒的に解体費、決算を見ると過去すべて8割以上が解体費にかかっています。で、前々からこの問題は、ね、空き家は、ね、簡単にはなくならない、お金を出したからといってなくなるようなものじゃないとは思っています。ただお金がないからできない方もいらっしゃる。だからこそ所得制限をしっかり設けて、ご自分でお持ちの方はやっていただくと、そういった制度設計の見直しが必要だと訴えていましたが、その件に関してどう思っていますか。簡潔にお答えください。
建築住宅課長。
はい、お答えいたします。この事業は市民から大変好評をいただいている事業でございまして、この解体助成を利用して住宅を解体したうちの約4分の3が何らかの形で有効され、そのうち約半分は建物が建築されているような状況でございます。これらのことから、定住人口の増加にも少なからずつながっていると考えておりますので、引き続き同じ条件で実施してまいります。以上でございます。
島委員、
まあ、その気持ちはね、やっぱり今の市長の作った制度ですから簡単には変えられないかもしれませんけど、財政需要がいろいろある中でこの1億円のうちの8000万9000万とても多い。で、今年度はちょっと対象を下げたとは言いながら計上額を下げましたけど、そうは言ってもやっぱりもう一度しっかりと本当に大事なものにお金を使うためには節減できる部分、予算ですから申し上げますけども、節減できる部分はしっかり節減して必要なところに必要なお金を使っていただきたい。そのようなことに改めて今回も訴えておきます。この問題これからもずっと注視していきます。以上です。
他にありませんか。質疑を終結いたします。302ページをお開きください。11巻災害復旧費、参考土木施設災害復旧費についてご質疑ありませんか。質疑を終結いたします。続いて債務負担行為および地方債の審査を行います。定例会議案2をご用意いただき、55ページをお開きください。債務負担行為についてご質疑ありませんか。質疑を終結いたします。56ページをお開きください。地方債についてご質疑ありませんか。質疑を終結いたします。これより議案第28号の所管部分を規律により採決いたします。本案は原案の通り決することに賛成の委員の規律を求めます。はい、規律全員です。よって議案第28号の所管部分は原案の通り可決すべきものと決しました。次に水道事業会計予算及び公共下水道事業会計予算の審査を行います。予算に関する説明書2をご用意ください。これより水道事業会計予算及び公共下水道事業会計予算の審査を行いますが、この2議案についてはそれぞれ収益的収入、収益的支出、資本的収入、資本的支出ごとに審査を進めます。それでははじめに議案第35号令和8年度高崎市水道事業会計予算を議題といたします。245ページをお開きください。245ページから247ページの収益的収入についてご質疑ありませんか。横田委員。
はい、ですね、247ページなんですけれども、収益的収入、あと資本的収入、それぞれですが、他会計、一般会計からの補助金、出資金があります。で、水道事業、公営下水道事業の地方、公営企業に対して、一般会計から繰り出しをするというのは、ルールがあるというふうに思います。そうしないと上限なく一般会計から繰り入れができてしまうということですの で、この一般会計から繰り入れができる 理由をまずお聞きをしたいと、それと、この247ページの、これ簡易水道事業収益になるんですけれども、日光の営業外収益の中にある高い系補助金、一般会計補助金450万9千と、ちょっと関係するので、資本的収入にもちょっと触れますけれども、257ページも、こちらも簡易水道会計になるんですけれども、
横田委員、発言時間残り3分です。
はい、1825万8千円ということですが、この収入内容についての詳細をお聞きしたいというふうに思います。
経営企画課長、
はい、お答えいたします。地方公営企業法によりまして、一般会計から地方公営企業の特別会計に補助、および出資に、することができることになっております。総務省が地方公営企業の繰出金についてその基準等を通知しているところでございます。また市町村合併前にですね、9町の一般会計と水道事業会計との間で取り交わされていた協定等を引き継いでいるものもございます。一般会計補助金450万9000円でございますが、簡易水道事業の企業債の償還金に関わる利子分について令和2年度分までは1/2、臨時分は全額、令和3年度以降は1/55を一般会計から総務省の繰り出し基準に基づき300万6000円、また令和2年度までには1/2、令和3年度以降は1/45基準外の協定により150万3000円補助金としてしていただいております。またご質問がありました一般会計出資金1825万8000円についてでございますけれども、こちらにつきましても簡易水道事業の企業償還金、こちらについては元金分でございます。令和2年度までは1/2、臨時分は全額、令和3年度以降は1/55を一般会計から総務省の基準繰出基準に基づき1613万1000円、また令和2年度分までは1/2、令和3年度以降は1/45を基準外の協定により212万7000円出資金として支出していただいております。以上でございます。
横田委員、
はい、ありがとうございます。一般会計から繰り上げができるのは、地方、公営企業法に基づく、総務省の、基準通知に基づくというところと、合併時の特例に基づくということが分かりました。で、今ご説明いただいた簡易水道に関しては合併地域の水道事業ということですので、旧町村の企業債の元本と利子分がですね、全額一般会計からこう繰り入れられているんだということで理解をいたしました。以上です。
はい、他にありませんか。中村委員。
すいません。収益的収入のところなんですけれども、営業収益と給水収益、また水道料金についてですね、前年度令和7年度に比べてやはり減少していると思うんですけれども、こちらの減少している理由についてお伺いをいたします。
料金課長。
はい、お答えいたします。水道料金予算は年々節水型機器の普及や大口事業者の地下水転換等の影響により減少傾向をたどっております。令和8年度予算では前年度対比7230万円で 1.2% の減額となっております。以上でございます。
中村委員。
はい、ありがとうございました。令和8年度では前年比で7230万円ほど減額ということで、これ多分これからどんどんまた人口も減ってきますし、節水型も皆さん備えてくるとですね、そういった現状がプラスになることっていうのはなかなか難しいのかなという感じがいたします。そういった中でですね、営業収益と料金収入が減る中で、今後ですね、水道の事業をどのように運営していくのかお伺いをいたします。
経営企画課長。
はい、お答えいたします。節水型機器の普及、また産業構造の変化によりまして、給水収益の大きな伸びというものは期待できない状況にあります。水道施設につきましては適切な時期に更新を行うことで費用の削減を図りまして健全経営に努めてまいりたいと考えております。以上でございます。
岡村委員。
はい、ありがとうございます。人件費のアップや、また まあ、物価も高騰している中でですね、なかなかそういった修繕費もですね、はかどらなくなってくるのではないかなと思っております。またまあ、水道はですね、まあ、災害時においても、まあ、重要なインフラとなっているものですから、まあ、将来世代に先送りすることなくですね、持続可能な水道事業の構築に今取り組んでいただけるようお願いをして終わりにいたします。
はい、他にありませんか。収益的収入です。240、いいですか。はい、じゃあ質疑を終結いたします。248ページをお開きください。248ページから256ページの収益的支出についてご質疑ありませんか。横田委員。
はい、入らないかもしれませんがいきます。ですね、250ページになります。まあ、修繕費の中身になるというふうに思うんですが、上から 1,2,3,4 つ目、がですね、配給水管漏水調査業務委託料ということで、まあ、今回 の上下水道総点検7カ年計画令和8年度からということでございますけれども、まあ、それにかかるその民間委託調査費用だというふうに思いますが、こちら委託内容と積算根拠についてお伺いいたします。
公務課長。
お答えいたします。上下水道総点検7カ年計画に基づき実施する漏水調査において令和8年度から水道局職員及び民間委託による調査を市内7ブロックに分けて実施していく予定でおります。民間委託調査費の内容といたしましては、職員での調査が難しい国道や県道などの交通量の多い路線について民間の機関に調査を委託します。以上でございます。
横田委員。
はい、ありがとうございます。基本はこの点検はですね、まあ、職員が、まあ、調査を、まあ、すると、まあ、いうことでございますけれども、まあ、予算書を見ると該当課はですね、職員数は前年と同数なのかなというところで、これが新しく点検業務が入るということで労働強化にこうならないのかということがちょっと心配しております。そういったことにならないのかということと、あと基本これ屋外業務になるのかなというところでございますので、暑さ対策等々についてはどう考えているのかお伺いいたします。
公務課長。
お答えいたします。職員による漏水調査は水道局全体で調査案を複数編成することにより実施を予定しております。また暑さ対策としては猛暑日には作業を行わないなど職員の健康管理に十分注意してまいります。以上でございます。
横田委員。
はい、ありがとうございます。夏アスファルト上の作業は多分灼熱地獄だというふうに思います。まあ、できる限りの暑さ対策を考えていただきたいというふうに思いますのでよろしくお願いいたします。で、同じページの、ですね、下段の方中頃のところにですね、修繕、すいません、排水管修繕工事等ということで、まあ、1億5400万ということで計上されております。こちら前年の予算のプラス1500万ということで、まあ、修繕費用もこうかなり上げているというところでございますけれども、まあ、この点検をすることによってやっぱり修繕箇所というのもかなり増えてくるんではないのかなというふうに思いますが、率直な意見としてこれ足りるのかどうかということをお聞きしたいというふうに思います。
横田委員、発言時間の30分が終わりました。公務課長。
お答えいたします。令和8年度から上下水道総点検7カ年計画を実施していきますので、漏水修繕箇所が今年度より多くなることが予想されます。漏水修繕は緊急的に実施していく必要があるため、修繕費が足りなくなった場合には補正予算も検討していく考えでおります。以上でございます。
はい、他にありませんか。はい、 質疑を終結いたします。248ページをお開きください。248ページから256ページの収益的支出についてご質疑ありませんか。質疑を終結いたします。257ページをお開きください。資本的収入についてご質疑ありませんか。質疑を終結いたします。258ページをお開きください。258ページから261ページの資本的支出についてご質疑ありませんか。三島委員、
時間がないので簡潔にまとめて、まず水道管、この新年度で耐震化がどのくらい進むのか、それが全体の何パーセントなのかお答えください。
公務課長。
お答えいたします。新年度で行う基幹管路の工事は約550メートルを予定しております。そのことによって耐震化率は約 47.4% となります。以上でございます。
もう一度お願いします。
お答えいたします。新年度で行う基幹管路の工事は約550メートルを予定しております。耐震化率は約 47.4% となる予定でございます。以上でございます。
はい、三島委員、
知事として進まないのが実感ですね。まだ 47.4 で、前にね、いろいろ聞いてる内部留保金の話にちょっと持っていくんですけども、もちろんその足りない分を補填するのはいいんですが、積立金というのをしっかりやっておけば、その時こういった耐震化の推進に使えるんじゃないかと思うんですが、水道関係で積立金というのはどのくらいあるんですか。
経営企画課長。
積立金にお答えいたします。積立金につきましては、将来の更新、施設更新や借り入れ返済に備えて、過去の純利益などを減債積立金として、計画的に積み立てております。毎年度の予算編成において、そういった積立金を計画的な資金運用を行っているところでございます。令和7年度末のですね、減債積立金につきましては、約30億9000万円、建設改良積立金については10億1000万円の見込みとなっております。以上でございます。
三島委員、
その積立金を官網の整備、耐震化だけに使えないかもしれませんけれども、やっぱりこの積立金を上手に使ってですね、早急に耐震化を進めないと、これは下水道にも言えることですけれども、いけないと思う。でそのためにやっぱりお金がない、先ほどの中村委員の話じゃないですけれども、まず水道料金の統一をしっかりやってですね、水道料金の値上げまで視野に入れた政策をしていかないと、今後高崎市の上下水道は守れないと思うんですが、そのあたりの考え方を、上下水道管理者でしょうか、よろしくお願いいたします。
上下水道事業管理者。
はい、三島委員、毎回ですね、ご指名をいただきまして、また料金の関係ではですね、大変、ご心配をいただいているところでございます。ありがとうございます。毎回私の方でお答えをさせてもらっている答えがですね、ほぼ変わらないお答えなもんですから、ちょっとお耳苦しいかとは思いますけれども、水道料金につきましてはですね、合併時の部分でですね、調整を置きまして、水道事業の執行にですね、支障が出る場合について、高崎市の料金を基準として、元としてですね、改定を行っていくということになってございまして、令和9年度末まで、10年3月末までの現状を維持するという料金改定で進んでおりまして、私どもそれに計らいまして、すべての事業をさせていただいているところでございますので、考え方とすると以前から申し上げている通りでございまして、変わりがございません。以上でございます。ですから今お話をさせてもらいました通りですね、改定はそこまでしませんので、値上げという部分について、お話をさせていただければ、各私ども以外の水道事業者において、県内各所で、全国的にですね、そういったことをやられているということは重々承知はしておりますので、そこも含めましてですね、現状とすると、10年の3月までは据え置きということでございます。以上でございます。
はい、三島委員。
あと2年ですね。その間にちゃんと協議しておかないと、いきなりはできませんから、ぜひ命の水を守るためにやっていただきたい。以上です。
はい。他にありませんか。 質疑を終結いたします。これより議案第35号を起立により採決いたします。本案は原案のとおり決することに賛成の委員の起立を求めます。起立全員です。よって議案第35号は原案のとおり可決すべきものと決しました。次に議案第36号、令和8年度高崎市公共下水道事業会計予算を議題といたします。297ページをお開きください。収益的収入についてご質疑ありませんか。質疑を終結いたします。298ページをお開きください。298ページから304ページの収益的支出についてご質疑ありませんか。質疑を終結いたします。305ページをお開きください。305ページから306ページの資本的収入についてご質疑ありませんか。質疑を終結いたします。307ページをお開きください。307ページから309ページの資本的支出についてご質疑ありませんか。三島委員。
ちょっと上水道と関係するんですけど、下水の雨水管、また雨水管の耐震化率、令和8年度の更新でどのくらいまで達成するのか教えてください。
維持管理課長。
はい、お答えをいたします。雨水管が 47%、雨水管が 57% の耐震化率となっております。以上でございます。
三島委員。
はい、やっぱり半分ぐらいということで非常に心配です。ぜひともいろんなことを加味しながら進めていくようにお願いをしておきます。しっかりと協議してください。以上です。
はい、他にありませんか。はい、質疑を終結いたします。これより議案第36号を起立により採決いたします。本案は原案のとおり決することに賛成の委員の起立を求めます。起立全員です。よって議案第36号は原案のとおり可決すべきものと決しました。以上で本委員会に付託された議案の審査はすべて終了いたしました。審査にあたり円滑な委員会運営にご協力いただきありがとうございました。なお委員長報告の作成については私に一任いただきたいと思いますが、いかがでしょうか。それではそのようにしたいと思います。以上で本日の議題を終わります。次に報告事項に入ります。住環境改善助成事業の対象工事の変更について説明をお願いします。建築住宅課長。
はい、それでは報告事項の1点目、住環境改善助成事業の工事対象の変更について、報告させていただきます。配布いたしました資料をご覧ください。今回の対象工事の変更については2点ございます。まず1点目でございますが、市民の皆さんが市内業者に依頼して自宅を改修修繕模様替えなどをする場合に最大に10万円が助成される住環境改善助成事業につきましては、申請条件の一つに対象工事に要する経費が20万円以上の工事であることといった規定がございます。住み慣れた家で快適な生活を送るため住宅の改修等を行いたいが、昨今の物価高騰のおり所得の少ない世帯にとってはまとまった工事が依頼できないため、畳替えや襖の張り替えなど少額のものは助成の対象にならないかといった問い合わせや要望が数多く寄せられております。そこで令和8年度からより広く本制度をご活用いただけるよう、20万円に満たない工事でも助成の対象にするものでございます。次に2点目として、エアコン設置のみの工事を新たに助成の対象とするものです。これまで設備機器の設置工事につきましては工事費の大部分を機器の購入費が占めることが多いことから、エアコン設置のみの場合は対象外としまして、リフォームと合わせてエアコンを設置する場合に助成の対象としておりました。しかし近年の地球温暖化に伴う気候変動により高崎市においても最高気温が35度 C 以上の猛暑日が年間40日に迫るなど、まさに命に関わる異常な暑さとなっていることから、令和8年度からは他の工事との併用を条件とせず、エアコン設置のみの場合についても助成の対象とするものでございます。なおですね、大きな2にあります通り、工事金額の3割、助成上限金額20万円という条件につきましては、これまで通り変更はございません。以上でございます。
はい、説明は終わりました。本件に対しご質疑等がありましたらお願いします。 三島委員。
本当に時間がなさそうなんで簡単に聞きます。確か先ほどの予算のところで1000万ほどこの予算減らしてたはずなんですけども、こうやって細かいところまで OK ってなるとなんか利用が拡大するんじゃないかなと思って心配するんですが、そのあたり考えて の予算計上だったんですか。
建築住宅課長。
はい、お答えいたします。これまではですね、助成対象となるに上限20万円に合わせて工事範囲を広めていた方もある一定程度いらっしゃるかというふうに考えております。今回の制度の変更によってですね、小規模工事の申請が増えるということは想定されますけれども、1件あたりの助成額が抑制されますので、そのことによってですね、全体の金額は予算の範囲内に収まるものと考えております。以上でございます。
三島委員。
ちょっと参考までに、エアコン設置っていうのはエアコン本体じゃなくて設置工事ってことですか。
建築住宅課長。
はい、エアコン本体とそれに必要な配管工事ですとか電気工事ですとか、そういったものでございます。以上でございます。はい、
三島委員、発言時間の30分が終わりました。
はい、すごく需要が多いと思います。しっかり対応してください。
はい、他にありませんか。ないですか。はい、なければ本件を瞬決いたします。次に第4期高崎市耐震改修促進計画案に関するパブリックコメントの実施結果について説明をお願いします。建築指導課長。
はい、それでは報告の2点目、第4期高崎市耐震改修促進計画の案に関するパブリックコメントの実施結果につきましてご報告いたします。パブリックコメントの実施期間でございますが、令和8年2月4日から令和8年2月27日までの間、資料の公表及び意見の募集を行いまして、寄せられたご意見はございませんでした。今後の予定についてですが、実施結果につきましては、明日から市民情報センター建築指導課で公表するほか、市ホームページに掲載させていただきます。また寄せられたご意見はありませんでしたので、当初の予定通り年度内には策定を完了させる予定でございます。以上、簡単ではございますがご報告とさせていただきます。
説明は終わりました。本件に対しご質疑等がありましたらお願いします。なければ本件を終結いたします。次に高崎市緊急耐震対策事業における補助メニューの追加について説明をお願いします。建築指導課長。
はい、報告の3点目、高崎市緊急耐震対策事業における補助メニューの追加についてご報告いたします。高崎市緊急耐震対策事業では、これまで県及び国及び県の補助制度を利用して耐震診断により耐震性能が不足していることが確認された一戸建て木造住宅について、耐震改修工事を行う際の費用の一部を助成してまいりましたが、この度県及び国及び県の制度改正に伴い、耐震性能が不足している住宅の除却についても補助の対象となりましたので、除却工事に対する助成制度を新たに追加するものでございます。対象となる工事でございますが、昭和56年5月31日以前に建築確認を受けた、いわゆる旧耐震基準で建築された木造一戸建て住宅で、耐震診断の結果耐震性能が不足していると判定された建築物を除却する工事でございます。補助率についてでございますが、1除却工事費用と2除却建築物の延べ面積に1万5000円を乗じた金額のうち、低い方の金額の 23% で上限は46万円でございます。以上、簡単ではございますがご報告とさせていただきます。
説明は終わりました。本件に対しご質疑等がありましたらお願いします。なければ本件を終結いたします。次に大塩貯水池の渇水にかかる対応について説明をお願いします。経営企画課長。
それでは4点目、大塩貯水池の渇水に関わる対応についてご報告させていただきます。お手元の資料をご覧ください。吉井地域の八塚浄水場の水源であります大塩貯水池は、昨年夏以降の降水量不足におきましてよりまして、南北川の水量減少に伴い水位が著しく低下し、 水位は3月3日現在5メートル90センチ、貯水率は 18.1% となっており、枯渇が想定される深刻な状況となっております。なお3月12日本日現在の水位でございますが、果実の降雨によりまして7メートル60センチ、 23.5% と若干の回復となっております。本市のこれまでの対策といたしましては、令和7年12月23日に渇水対策本部を設置しまして、大塩貯水池から八塚貯水場に取水する量につきまして取水制限 10% から、令和8年2月から取水制限を 25% とし、3月につきましては 30% の取水制限を実施しております。吉井地域におきましては、防災無線や広報車、安心ホットメール等によりまして節水の協力を依頼してございます。また岩崎浄水場から八塚浄水場へ給水エリアを切り替えを順次を実施しております。令和8年2月19日には災害警戒本部を設置いたしまして、2月20日からタンク車16台を用いて他の浄水場などから水を八塚浄水場等へ運搬し、3月4日以降は20台で運搬しております。こちらにつきましては、農業用水についても渇水の影響がございますところから、運搬する水の一部は農業ため池等への補水の対象農家への給水を実施しております。で、8年3月1日には水道水の節水及び効率的な利用に関する協力について区長便にて吉井の対象区域に全国配布しております。今後の対応につきましては、さらに降水量が少なく大塩貯水池の水位が減少した場合、減圧給水や一部断水等が生じる可能性があり、仮に一部断水になった場合には給水拠点を設置して応急給水活動を開始する予定でございます。またタンク車20台を確保し、本市所有の給水車5台を含め約25台で給水活動を実施する予定でございます。以上でございます。
説明は終わりました。本件に対しご質疑等がありましたらお願いします。
なし。
なければ本件を終結いたします。以上で報告事項を終わります。次にその他として執行部から何かありましたらお願いします。建築住宅課長。
はい。その他として市営住宅家賃のご徴収について報告させていただきます。配布いたしました資料をご覧ください。本件は市営住宅家賃の徴収において代理納付により納めていただいている入居者のうち一部の方について誤って口座から引き落とし、二重に家賃を徴収する事案が発生したものでございます。対象となる方々に多大なご迷惑をおかけしたことを心より深くお詫び申し上げます。今後同様の事案が発生することのないよう再発防止に努めてまいります。まず概要でございますけれども、令和8年2月分の市営住宅家賃について生活保護法37条の2に基づく代理納付により、すでに家賃をお支払いいただいている入居者に本来停止すべき口座振替を誤って実行し、家賃を徴収していたことが3月2日の月曜日に判明いたしました。次にご徴収の件数および金額についてでございますが、令和8年2月分家賃として55件、合計金額89万4100円を誤って徴収いたしました。このようなご徴収に至った原因でございますが、住宅管理システムにおいて口座振替停止書類の入力作業を行う際に確認漏れがあったことによるものでございます。次にご徴収をしてしまった方への対応状況でございます。対象の方々には電話や訪問により個別に連絡してお詫びするとともに、生活資金に影響が出ないよう速やかに還付の手続きを行い、昨日3月11日水曜日に還付がすべて完了いたしました。最後に今後の発生再発防止策でございますが、データ入力担当者以外の職員によります代納付対象者と口座振替停止対象者の照合を複数人で行い、振替停止が確実に行われるようチェック体制をもう見直します。また同様の事案が発生しないようシステムの改修等を検討し再発防止を図ります。以上簡単ではございますが報告とさせていただきます。この度は誠に申し訳ありませんでした。
説明終わりました。本件に対しご質疑等がありましたらお願いします。はい、根岸委員。
ちょっと今の気になったんですけども、その福
数人で行っている、これまで複数人で行ってなかったということなんですか。
建築住宅課長。
はい、申し訳ありません、複数でのチェックが至らなかったということでございます。以上でございます。
そういうことね。
メディシン、
はい、先生、まあ、複数でやってる、はい、まあ、気をつけてください。
はい、いいですか。他にありませんか。なければ本件を終結いたします。他にその他として執行部から何かありますか。兵頭副市長。
はい、その他は以上でございます。
なければこの際委員の方々から執行部に対しお聞きしたいことがありましたらお願いします。はい、なければ以上で本日の建設水道常任委員会を閉会いたします。